耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第957回10月27日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。前回というかですね、1週間ほど前に新刊ラジオ第949回10月19日号に優柔決断のすすめというですね、あの野球選手、元野球選手の古田敦也さんの本をご紹介しました。で今回はですね、あのその古田さんの師匠ともいえる野村監督の本をご紹介しようと思います。現時点で野村監督、東北楽天ゴールデンイーグルスの監督なんですけれども、僕としてはなんかヤクルトの監督というイメージが強いです。僕よりちょっと若い人はですね、阪神の監督というイメージ、さらに僕よりとね、お年寄りが上の方はですね、南海ホークスの野村という、イメージかもしれません。そんな野村監督ですけれども、王選手とかね、長嶋選手に比べると、僕はそのなんか努力型とか知識吸収型の人間のような気がしてですね、結構好きな選手なんですね。まあ、ID 野球なんていう言葉もありましたけども、まあ、選手としてもねすごかったんですけども、数多くのプロ野球選手を育て上げたね、まあ、名監督としても有名です。そんな野村さんの組織論、人材育成論、そして野球論が載っているのがこちらの本。タイトルが弱者の兵法というんですけども、これが一体どんなものなのか後ほどご紹介しましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアスペクトより出ております、野村克也著、弱者の兵法、野村流必勝の人材育成論組織論という本です。皆さんご存知、野村監督の本ですけども、改めてね、この野村監督プロフィールをご紹介しましょう。1935年京都府生まれ、現在74歳。もう70歳過ぎてるんですね。高校卒業後、南海ホークスにテスト生として入団し、57年に本塁打王、65年に史上2人目戦後初の三冠王となりました。MVP を5度取得、首位打者を1回、そして本塁打者、つまりホームラン王をですね、9回、打点王7回、ベストナイン19回、ゴールデングラブが1回と、まあ実はね素晴らしい実績を残してるんですね。そして1970年ですね、南海の選手兼監督、いわゆるプレイングマネージャーに就任しました。そして73年にはパリーグ優勝を果たします。余談ではございますけども、この後にね登場するプレイングマネージャーっていうのは、後の古田さんまで遡らなければいけません。その後ね、ロッテオリオンズ、また西武ライオンズでプレーしてたんですけども、1980年に45歳で現役を引退しました。そして監督としてはね、これまでヤクルトスワローズ、阪神タイガース、社会人野球のシダックス、そして、今のゴールデンイーグルス、こういった監督を務めてきました。まあ、いずれもですね、低迷する球団を強豪チームへと育て上げてきた、そんなね、素晴らしい監督です。でその野村監督、どのようにして人材を作り上げていって、その最高のポジションに立てるようにしていくかという話なんですが、これがですね、まあ、野村語録とともに監督自身が実際に行ってきた人材教育、組織づくりをですね、この本で語っています。では本の中からですね、一つ、ちょっと野村監督の言葉を引用しましょう。といってもね、短い言葉なんですけれども、プロとは何か、はい、皆さんもちょっと考えてみてください。何でも野村監督はですね、最近のプロ野球に強い憤りを感じてるんだそうです。面白ければいいとか、とにかく勝てればいいと、そういった考えが野球界に蔓延しつつあるとね、危機感を募らせていると言っています。でまたね、そのプロ野球を放送する放送局とか、あと新聞社のほとんどはですね、視聴率が上がればいいとか、売り上げが伸びればいいというふうに考えているように思えてしまうんだそうです。でまた野球選手たちの意識もですね、野球以外の場所での露出が増えていると嘆いてます。で野村監督曰く、そもそもプロ野球のプロとは一体何を指すのかと、真のプロと呼べるか否かはその取り組み方にかかっていて、その仕事に全身全霊、全知全能を掲げてね、取り組むことができるのか、結果を求めるんじゃなくてそのプロセスを大事にすることができるか、まあ、プロフェッショナルであり、プロセスのプロなんだよと監督は言ってるんですね。まあ、野球は勝負事ですからね、まあ、結果も大事なんですけども、まあ、それ以前にね、取り組み方というところでもう少しそのお客様に見てもらうのが大事だというふうに言っています。で、そうやって言いながらですね、矛盾してるようなんですけども、プロ選手の評価は結果で決まるなんていうふうにも野村監督は言ってるんですね。で、まあ、勝利に対する執念というのはですね、野村監督自身も誰にも負けないと言っていますし、また勝たなければならないというふうにも言っています。で、その後に続く言葉がちょっと僕感動したんですけどね。 極論すれば野球は生きるための手段でしかない。野球選手であろうと最も大きな目的は生きることなのである。はい、というわけでですね、人生の中に野球を取り込んでしまった男、野村監督の言葉でした。皆さんもね、ここまで打ち込めるものがあるといいなと思うんですけども、まあこれね、プロ意識については野球選手じゃない方もね、ぜひ考えてみてください。で、次はですね、プロ野球選手以外にも本当に考えてほしいことなんですけども、野村監督が今まで監督に就任した4つの球団で必ず選手に聞いてきたことがあるんだそうです。その質問は、人間は何のために生まれてくるのだと思う？だそうです。監督、重いです。いきなり重いですけど、皆さんどう思いますかね、何のために生まれてきたのかって。アンパンマンのマジじゃないですけども、僕もね、これ言われたら、ってこう困っちゃうと思います。で、野村監督がね、どういう風に教えてくれるのかっていうのはですね、なんかこの本の核心部分っぽいのでですね、皆さんぜひ、自分でね、本を見てみてください。だいたい53ページあたりに書いてあります。では、実際にですね、その野村監督は、具体的に、どのようなことを野球界に提言したりやってきたりしてるんでしょうか。有名なところではですね、選手に長髪、茶髪、ヒゲを禁止させています。これはですね、長髪、茶髪、ヒゲというのはですね、自己顕示欲の表れで、野球選手は野球で目立つべきなので、見た目で目立つんじゃないと、真剣に野球に取り組んでればそんなことに気を使う暇はないよというふうな考えなんだそうです。余談ではありますけども、巨人軍も確かヒゲをね、禁止してましたね。そういう意味では伝統を重んじる巨人軍は紳士たれという勝利に松太郎の考えとね、近いところがあるのかもしれません。で、またね、この項目について話してるところではですね、なかなか他の球団をバッサリね、切っているのでね、特にね、ロッテファンの人はですね、心して読んだ方がいいというか、その部分は読まない方がいいかもしれません。ロッテの選手は12球団で最もだらしがない。ロッテの選手は長髪茶髪が目立つ。彼らは試合前の練習の時に T シャツ短パンでやっていることが多いがけしからん。さらに、もし野球選手でなくて組織に属する会社員だったら、果たして裸で出勤するのか、それが許されるのか、上司や同僚、取引先の人はどう思うだろうか、なんていうところまでね、言及しております。裸で出勤はないと思いますけどもね、だらしない格好に厳しいというのも、野村監督のやっぱり年代ならではかな、なんていうふうに思います。監督はね、多分野球選手でも会社員でも、おのずとマナーや常識が問われるよと言いたいんだと思いますね。野球選手にとってグラウンドは仕事場であり、ユニフォームが清掃ならだと、これはごもっともなことだと思います。で、次に、実践してきたことというか、皆さんご存知だと思いますけどもね、タイトルになってますこの弱者の兵法の意味をご紹介していきましょう。これはですね、日本野球がどういうものかをね、例えて言った言葉なんです。日本の野球はね、決して、いわゆる強者ではありません。WBC に優勝してますけども、体のサイズとか体力、パワーという点ではですね、アメリカとかキューバのね、ああいうでっかい人たちには到底及ばないんです。そこでプラスアルファが必要となってくる。それがね、日本人の強みを生かす日本人のね、野球なんですけども、どんなものかといえば、事前に可能な限り情報を集め、正確に分析し、それを最大限に活用して、周到な戦略、戦術を練る。はい。インポートデータ、ID 野球ですね。そして豊富な練習量で培った組織力やインサイドワーク、緻密さ、これらを駆使することで、体力がパワー不足を補うという戦い方なんですね。なので日本の野球はメジャーリーグと比べてですね、ピッチャーの方がやや強いという、なんかまた特殊な状況になっているんだそうです。弱者であっても兵法を工夫すれば強者に勝つことができる。それが弱者である日本が目指すべき野球であったというふうに野村監督語っています。野村監督はね、もうほんと選手時代から監督生活を通してずーっとね、いわゆるこの弱者の兵法、データを集めて緻密な計算をして戦略戦術を立ててっていうのをやってきた人ですからね、もう野村監督に言われると重いですね。で、本の中ではですね、どうやってこの弱者の兵法を確立していったかなんていう話もあります。野村監督のお得意のささやき戦術なんてのもあってね、僕ささやき戦術のために銀座とかはね、クラブの中でこう顔を出してたら知りませんでした。本当に野球一筋だったんですね。野村監督ね、引退しちゃったら何が残るんだろうと思っちゃうんですけども、まだまだぜひ見ていたい選手です。そんなね、野村監督が書かれているこちらの本、野球に限らずですね、他の仕事でもね、プロフェッショナルとしての心構えなんかを知ることができるかもしれません。野球ファンの方はですね、野村監督が嫌いでなければぜひ読んでほしい一冊、こちらの本、気になった方ね、ぜひお手に取ってみてください。では最後に 矢島のドッグイヤー。はい、今回はですね、ページ数こそ言わないものの、この本のね、重要なところポンポン言ってきちゃったのでね、やや雑談というか余談的なところをご紹介しましょう。まず一つ目、80ページ。野球選手も草食系っていうタイトルなんですけども、野村監督が草食系語るとは思いませんでした。あ、時代に敏感なおじいさんだなと思いますね。これ80ページに書いてあります。で、2つ目、164ページ、ささやき戦術のお話です。164ページからね、何ページかにかけてね、書かれているんですけども、長嶋監督にささやき戦術が通じなかったというね、面白いエピソードがあります。最近銀座行ってるとか、一茂が元気かいって言っても聞いちゃいねえ。このあたりが非常に面白いので、ぜひ見てみてください。164ページです。では書籍情報です。弱者の兵法、野村流必勝の人材育成論組織論、野村克也著、アスペクトより税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、プライベートなんかでもね、結構いろいろ騒がせる人ですけども、野球に対しては非常に真面目な人なんだなというのがわかる本です。そんな野村監督、イチローのことを認めていないんだそうです。この認めてない理由っていうのがね、本を読むと、あ、なるほどそういうことかとわかるんですけども、まあ、表記を見る限りね、イチローが天才であるってことはあっさり認めてるので、これはこれでツンデレなんじゃないかななんていうふうに思っちゃいました。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。